こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。誰でも簡単。世界一の46メソッドでハマる美味しいコーヒーは、2016年のワールドブルワーズカップでアジア人初の優勝を果たしたバリスタ、粕谷哲による家庭向けのコーヒー実用書である。中心となるのは、著者が競技のために発展させたハンドドリップの46メソッドだ。本書は、感覚や熟練だけに頼りがちなコーヒー抽出を分量推量、湯を注ぐ回数とタイミングといった操作可能な要素に分け再現しやすい手順として示す。単に決まったレシピを暗記させるのではなく、味の好みには個人差があることを出発点に、基準となる一杯を作り、そこから酸味甘さの印象や濃度を調整する考え方を扱う。また器具の選び方、豆の特徴、焙煎抽出が不調な際の見直し方にも触れる。初心者が自宅で安定した一杯を入れるための入門書であると同時に、レシピの違いを理屈で理解したい愛好家のための基礎書でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に46メソッドを味と濃度を分けて考える抽出設計として学ぶ。本書の核となる46メソッドは、相当量のうち前半 40% を主に味わいの方向付け、後半 60% を主に濃度の調整に用いるという抽出を整理するための枠組みである。ここで重要なのは、全ての風味が完全に独立して変化するという単純な法則として扱ったことではなく、入れ手が何を変えたのかを把握しやすくする点にある。味が想定より酸っぱく感じる、あるいは甘さの印象が弱い場合、ただ油温や注ぎ方を無秩序に変えるのではなく、最初の中等配分に注目する。反対に同じ方向の味でも軽すぎる、重すぎると感じる場合には、後半の中等設計を検討する。このように操作を役割ごとに分けることで、失敗の原因を推測し、次回の変更を一つに絞りやすくなる。粗めに引いた粉を使い、分量推量、中等のタイミングを管理することも、複雑な職人的技術を必要以上に神秘化しないための条件として位置づけられる。再現性とは、毎回全く同じ味を保証することではなく、狙いと結果の関係を終える状態を作ることだと理解できる。次に、固定レシピではなく、好みへ到達するための基準点を作る。コーヒーの美味しさに唯一の正解はない、という前提が本家全体を支えている。明るい酸味を魅力と感じる人もいれば、甘さの持続や厚みのある口当たりを好む人もいるため、世界チャンピオンのレシピをそのまま再現すること自体が最終目的ではない。46メソッドは、まず比較可能なベースを作り、その後に自分の思考へ近づけるための出発点として提示される。この発想は、初学者が情報過多に陥ることを防ぐ。インターネットや店頭には多様な抽出法があり、互いに矛盾して見える助言も少なくない。しかし、器具、豆、焙煎度、目標とする味が違えば、適したレシピが異なるのは自然なことである。本書は、レシピの差を誤りの証拠としてではなく、条件と目的の差として理解する視点を与える。記録を取りながら、酸味、甘さ、濃さなど変更したい項目を明確にして、少しずつ調整すれば、偶然美味しく入れられた一杯を次に活かせる。家庭のコーヒーを正解探しから味覚の検証へ移す点が実用的である。さらに、器具選びを目的別に捉え、家庭で扱える抽出環境を整える。本書は46メソッドだけを独立した技巧として扱わず、ドリッパーをはじめとする抽出器具の特徴にも章を湧いている。これは、レシピの数字だけを守っても、器具の構造や扱いに対する理解がなければ、結果を安定させにくいためである。家庭でハンドドリップを始める際には、必要な道具を過剰に増やすより、分量と湯量を測るためのスケール、湯を注ぐ道具、引き目を揃える器具など、再現性に関わる要素を優先する意義がある。特に中等量と時間を把握できなければ、味が変化した理由を豆の違いなのか操作の違いなのか切り分けられない。本書が紹介する器具の解説は、高価な道具を揃えることを目的にするものではなく、抽出方法には多様性があり、器具ごとに液体の抜け方や味の出方の傾向が異なることを理解するためのものと読める。道具を選ぶ際には、見た目や評判だけでなく、日常的に扱いやすいか、洗浄を続けられるか、計量しやすいかも重要になる。家庭用の環境を整えることは、特別な設備を持たない人でも試行錯誤を意味のある比較に変える基盤となる。そして、豆の産地、精製、焙煎を抽出以前の味作りとして理解する。本書は、抽出技術に加えて、好みの豆を見つけるための知識や自宅焙煎にも触れている。これは、ドリップの操作だけであらゆる味を生み出せるわけではないことを示す構成である。コーヒーの印象は、産地、品種、精製方法、焙煎度といった豆側の条件によって大きく変わる。軽やかで果実感のある方向を求めるのか、香ばしさや苦味を含む落ち着いた方向を求めるのかによって、選ぶべき豆も抽出の調整幅も変わる。 したがって抽出がうまくいかなかったと感じたとき、技術不足と即断するのは適切ではない。そもそも豆が目指す味と飲み手の好みが合っていない可能性や、焙煎度に対して抽出条件が合っていない可能性も考えられる。本書はスペシャルティーコーヒーの基本や複雑な味わいに目を向けさせ、ラベルの情報を購入判断と抽出判断に結びつける入り口となる自宅焙煎の紹介も、単なる上級者向け趣味の提案ではなく、焙煎が香りや味へ及ぼす影響を意識する契機になる。豆選びと入れ方を別々の問題にせず、一杯の設計として考える姿勢が本書の射程を広げている。最後に、抽出の不調を失敗で終わらせず、次の調整に使う観察へ変える。家庭でコーヒーを入れ続ける上で価値があるのは、常に理想的な一杯を出すことよりも、期待と異なる結果を次の思考に結びつけることである。本書に、46メソッドをアレンジして好みへ近づける視点と、うまく入れられない場合を学びの機会として捉える姿勢が含まれている。味が薄い、重い、酸味が強い、苦味が目立つといった感想を漠然と終わらせず、粉の量、水の量、引き目、中等の配分、時間など確認できる要素に戻ることが重要になる。ただし一度に複数の条件を変えると、改善した理由も悪化した理由もわからなくなる。そのため基準レシピを保ち、1回の抽出では変更点を限定して比較する考え方が有効である。また抽出条件は豆の鮮度、焙煎度、室温などにも影響されうるため、万能の数値を探すより観察と記録を継続する方が現実的である。本書の特徴は、競技由来の理論を家庭での検証可能な行為へ翻訳している点にある。味覚を言語化し、原因を仮説として立て、次の一杯で確かめる循環を持てば、レシピは守るべき規則ではなく自分の好みを探るための道具になる。結論として、本書はハンドドリップを始めたい人、レシピを試しても味が安定しない人、そして豆選びから抽出までを筋道立てて理解したい人に向く。特に動画や SNS で異なる抽出法に触れ、どれが正しいのかと迷っている読者には有益である。46メソッドは、最初の中等と後半の中等に異なる役割を与えることで、味の方向と濃度を分けて考える入り口を作る。そのため手順の模倣に終わらず、何を変えれば何を確かめられるかという実験的な視点を身につけやすい。器具、豆、焙煎、家庭でのアレンジまで扱うため、抽出理論だけに特化した解説書よりも、日常的にコーヒーを楽しむための基盤を広く整えられる点も特徴である。一方で、方法を機械的に適用すれば全ての豆で理想の味になるわけではない。本書の価値は万能な正解を約束することではなく、豆や好みの違いに応じて調整するための共通言語を与えるところにある。世界大会の実績を持つ著者の方法を、特別な才能の証明ではなく、家庭で再現検証できる体系として提示したことが、一般的なコーヒー入門書との差別化につながっている。ご支援いただける場合は、カスヤ鉄ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。